ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループゆうまぐが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日は5月30日水曜日ということで、明日5月30日日でも5月もおしまいでございます。当たり前です。早いですね。明けて6月になれば、今年ももうすぐで半分折り返し、そして WWDC が行われると、そして新製品が発表されるかもしれないなということで、アップルファン的には非常に楽しみな6月がやってくるわけでございます。まあ、そのですね、 WWDC を控えて、まあ、最近割とちょっとこのアップル関連ニュース非常に薄めであったんでございますけれども、まあ、ここへ来てですね、いろいろとまたまた噂レベルの、お話がちょっと出てきましたので、ちょっとその辺まとめて、ご紹介したいと思います。これ今日気になるさんの方に出てた、ニュースが中心でございますけれども、まず、925Mac がレティナディスプレイを搭載して新しい MacBook Pro のモックアップ画像を公開していますということで、これはまあ、当然ですね、リークとか流出ではなくて予想ですね。作ったのはなんてことだ、ギルヘイム・シャシーペンさん、ちょっとドイツ系ですかね、非常にちょっと読みにくいお名前の方、デザイナーさんのようなんですけども、が作ったこの予想画像、スペックにあるガラスキーボードやホワイトとブラックの2色展開というのは、このデザイナーの方の想像なんですけどもね、まあ、とりあえずこのビジュアル非常にかっこいいです。薄くて、ガラスキーボード、そしてホワイトとブラックの2色展開、これはまあホワイトとブラックだから、ホワイトちょっと見た目あの今の、シルバーとブラックにイメージ近いんですけど、ホワイトなんですか。まあ、とにかくこの薄い MacBook Pro 予想図非常に、かっこいいです。なんかこの人他にもですね、フリッカーでこう公開してるらしいので、そちらを見てワクワクしてお待ちいただけたらと思います。それから次期 iPhone についてもですね、情報が出ておりまして、これも 925Mac さんじゃないですね、925Mac は、次期 iPhone もしくは初期の試作機のものと予想される筐体の写真を公開していましたが、今度は Mac Rumors が、iPhone 修理業者の U-Break-Fix というところから入手したという次期 iPhone もしくはその試作機のホワイトモデルのものと思われる筐体の写真を公開していますと。なるほど、筐体カバーというかですね、ちょっとこれ前面カバーのない、後ろ側のカバーの部分になるんですかね、写真でございます。またこれが本物かどうかは不明ですが、本物だとするとドックコネクタは小型化され、イヤホンジャックも下部に移動されるようですということですね。なんかそのドックコネクタ廃止されてあのマイクロ USB になるっていうような話もあったと思うんですけどね、マイクロ USB なのかな、ちょっとマイクロ USB だとですね、ちょっとこの電源とかでこういろいろ汎用性のある、ものがちょっと使えるようになると思いますので、まあ、その辺ちょっと注目したいですね。それからですね、相次いでいろいろとそういう写真が出てきてるんですけども、まあ、パーツの写真も出てきてます。まずホワイトモデルとブラックモデルの筐体の比較写真が下記画像ということで出てますね。素材は金属製となっており、下部には小型のドックコネクタやイヤホンジャックが搭載されることが予想でき、謎の穴がカメラと LED フラッシュの間に空いてます。
あ、
空いてますね。ちっちゃいのがポツンと、この謎の穴についてはビデオ撮影用のマイクがカメラ横に移動されるのではないかとはははは予想されています。なるほど。まあ、今まであのビデオ撮るときも普通にこの通話するときに使っているマイクから録音してたんですね。なのでこれちょっと横持ちでですね、これビデオの撮影するときに、どっち側にマイク持ってこようかなっていうのをちょっと考えながら撮ってた部分があるんで、これですと前面の方に向きますんでね、なかなか使い勝手が良くなるのかもしれません。もう一枚写真ありまして、ホワイトモデルの中間フレームの写真となっており、ホームボタンが引き続き搭載されることが予想でき、大きさについては iPhone 4、4S と同じ幅であるものの高さがより高くなっているということですね。それからもう一枚、次期 iPhone のブラックモデルのフロントガラスと思われる写真で、このガラスも横幅は iPhone 4、4S と変わらないものの高さがより長くなっているそうです。あ、そういう意味の高さね。ということはやっぱりちょっと大きめの画面になるんでしょうかね。4インチぐらい、でまたフロントカメラが電話用スピーカー上部に移動してきています。これは下の方ってことですか。あ、違う真ん中か。あー、で925 Mac には蒸気写真の高解像度版が掲載されてますので、ぜひこちらもどうぞということでございまして、まあちょっとこうした画像からですね、いろいろと、想像を膨らませてみたいという方ですね、ぜひこちらの方に注目していただけたらと思うわけでございます。はい、まあ、今日もですね、ティム・クック CEO、WWDC でいろいろ画期的なものを発表するよみたいなお話をしてたっていうニュースがさっきちょっとちらっと見たんですけれども、まあアップル CEO といえば、まあ、こうジョブズ氏ということなんですけれどもね、ティム・クックさんも非常に有能な方として最近、あちこちで注目され取り上げられてるようでございます。まあ、それでもやっぱりまだまだジョブズさんの影響というかですね、興味を聞かれている普通、方も多いようで、 IT メディアさんの方から、こちらはスティーブ・ジョブズトピック斜め読みという、これまで上がってたですね、ジョブズさん関係の記事等で人気のものが、まとめられておりました。あと、もしもジョブズが車を作ったらというのが、ありまして、こちらはですね、ジョブズさんが生前アイカーと呼ばれる次世代自動車の開発構想を描いていたことが、J. クルーの CEO でありアップルの社外取締役でもあるミッキー・ドレクスラーさんが明らかにしたという話ですね。 Siri による音声応答や iPhone、iPad でのカーナビゲーションはすでにアイカーへの片鱗を見せていますが、アイカーではどのような構想を持っていたのか気になります。Google はすでに自動運転する車をデモしていますが、ところでこのアイカーにはナンバーはついてないんですよねと。まあ、ナンバーついてないというと、ジョブズさんのベンツを思い出される。これはあの何でもカリフォルニア州の法律ですと6ヶ月はナンバーつけなくても新車は、いいということで、その6ヶ月になる前に新しい車に乗り換えてたということなんですよね。さすがジョブズさん、やること違う。それからですね、ピクサー新作映画で故スティーブ・ジョブズ氏を追悼、エンドロールで憎い演出というお話、これはシネマトゥデイに載ってたんですね。ジョブズが愛したピクサーの新作映画で劇中に登場する青い炎でできた鬼火がジョブズ氏の名前の周囲を舞うという演出が施されている、エンドロールでですねということです。なるほど。これピクサーの新作映画なんて言いましたっけね、タイトル書いてない、なんとかの恐ろしの森でしたっけ、ぜひこちらご覧になる方いらっしゃいましたら注目していただきたいと思います。それからスティーブ・ジョブズ氏がアタリに当てたメモ、サザビーで競売へ。アタリのアーケードゲームワールドカップフットボールの改良アイデアが、アタリに当てたメモとして残ってたんですね。 まあ、スティーブ・ジョブズさんはもともとアタリの社員だったこともあったということで、これがオークションにかかったというニュースが出てたようです。果たしておいくらで落札されたんでしょうか。ちょっと興味あります。6月17日日曜日、プチ AUGM 東京が行われる予定でございます。会員の皆さんにはお誘いのメール行ってると思いますので、参加ご希望の方ぜひ、フォームの方からお申し込みをお願いいたします。ゆまぐ定例会、次回は7月の予定です。またはっきり決まったらお知らせいたしますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。それではゆまぐ iPhone ポッドキャスト、都内防止のスキャリス杉山がお送りいたしました。それではまた。